能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、花をつかむ心を広げる、斧を通して今を語る武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
去る6月23日法の会、楊貴妃先生の推しでどうも、ありがとうございます。素晴らしいお舞台でございました。
ありがとうございました。
はい、まあ、私からさらりと短い目の感想を申し上げますと、斧の舞台を拝見してちょっと涙出てきたの初めてだったんですよ。
そうですか。
感動するようなことはこれまでももちろんたくさんあったんですけれど、今回また舞台本を買って、はい、一時一時追いかけるようにしてその舞台と舞台本を照らして合わせて読む中で、その言葉の美しさっていうものが本当にすごくて、なんか切ないくなってしまって、
なるほど、
やはりその先生の舞台独特の雰囲気オーラも相まってすごく感動する舞台でございます。
どの辺で涙出ました？
私は言葉なんですけど、ちょっと読み上げますと、天にあらば願わくば記憶の鳥とならんの下りですね、
はい、あ
と
一番ね、まあいいところですね、
文学的だなっていうところと、またちょっと間空いて何事も夢幻の戯れ屋っていうところがすごい込み上げてくるもの。
ああ、それはすごいあのマニアックというか高尚なところであれですね。まあ、あの先の方のね、天にあらばっていうところは、まあ以前何回か前の番組でももしかしたらね少し触れたのかもしれないですけども、まああの楊貴妃の中でもね非常に代表的な文言のところでね、まあ要するに生まれ変わってもね空を飛んでたら翼を並べて飛ぶ鳥になりたい、地に生まれたならば、地上に生まれたならば枝を連ねてね生えてくる木のようでいたいというね、まあそういう、まあ、夫婦の一つの結びつき、まあ、要するに来世でも人間じゃなく生まれてきたとしても、まあ、常にこう並んでそばにいたいというね、そういうことですよね。まあ、あの当日のその解説でね、武田義輝君が面白いことを言ってくれて、お聞きになりました？解説も最初の
先生がお若い時になんかすごく先輩の先生の舞台を拝見してという、
そうそうそう、それもそうなんですけど、そういう中で要は本当はあの要するに史実的なことで言うと、もうちょっとドロドロというか大変ないろいろがあった話なんだけど、まあ、お能はそれをともかく綺麗に美しく、そのまあ純愛ラブストーリーみたいな形で書いてますというふうにね、まあ、彼が説明してくれたわけなんですけども、まあ、大体脳ってそうなんですね。恨みつらみもどこかこう綺麗に変えてしまうというかね。ただしそれはだから楊貴妃なんかは僕も彼のその話を聞きながら非常にまた思ってたんですけども、お客様のね、一人一人のこうやっぱり知識とかね、この要するに楊貴妃の時代のそういう中国のそういう歴史書みたいなものとか、どれぐらいご存知かによってもまた感動の仕方も違うのかもしれないななんて思ったりして、
あの私も中国の歴史はすごく好きなので、まあ、その元宗皇帝楊貴妃、はい、安禄山みたいなところの、はい、予備知識はあったりするんですけど、全く書けないんですよね、はいはいはい、ただ逆にそういう歴史的な事柄にとらわれないで、はい、もう純粋にその、まあ、おっしゃるように純愛ラブストーリーに、うん、なんかそういうもの風な題材にしてるっていうところがもう本当お能なんだな。
なるほどね、そういうことなんですね。だからまさにそうなんですよね、純愛ラブストーリーと、ね、言ってもやっぱりこう何か背景みたいなものが、ね、一つあって、どれぐらいそれとご自身の中でリンクさせるかさせないかみたいなね、そういうことも多分あると思うんですけど、まあ、大体ノーツのは、まあ、ほとんどは脚色されてるわけですからね、まあ、事実のままで全部書いてるっていうのはね、ほとんどないわけですけども、まあでもね、そんな具合ですかね。
本当 先生の第一声というか、はい、作り物から幕が幕と呼んでいいのか、その引き回しが降りた時に、はい、まあ、その華やかというか場の空気が変わるのもそうですけど、最初のお声でものすごく悲しげな声が出されるんだなっていうの
は、まあ、一つは、まあ、声の調子もね、まあ、今ちょっとずっと調子が悪いんで万全ではないっていうことはあるにはあったんですけども、まあ、逆に言うとその不調の中では、まあ、自分の中で許せる範囲の、まあ、パフォーマンスにはなったと思いますし、まあ、逆にだからこそこうちょっとこう気をつけるべき部分っていうのをね、まあ、自分なりにちょっと考えてて、まあ、本番が6月23だったんですけども、申し合わせってリハーサルが18だったんですよね。ちょっと普通だと前日か前々日ぐらい、なんか1日ぐらいが多いんですけども、まあ、5日ほど空いたんで少し考える時間もあったわけなんですけども、18日のね、申し合わせ、まあ、という、まあ、リハーサルですね、その自分で、まあ、映像や音声を聞いてみたりして、その時にね、まあ、やっぱりこれは専門的な話になっちゃうんですけど、能楽師が的見地で見ると作り物で引き回しの中に囲まれて歌い始めるっていうのは結構条件が悪いんですよね。ということは中では自分に音が返ってきて共鳴してるからかなりの音量に聞こえるわけなんですね。ところがお客さんには要するに切れ一枚隔ててる分聞き取りづらいっていう状況があるわけなんです。まあ、しかも自分でね、能面もかけてかずらもしてるわけですからね。そういう中で申し合わせのを聞いた時に、申し合わせは引き回しとかもつけませんし面装束もつけてない状態でやってるわけなんですけども、まあ、その割にね、少しこう1文字目の文字が全体に少し聞き取りづらいというか、まあ、ちょっと潰れ気味だなと思ったんですね。で、僕はまあこれもうずっと昔からその1文字目はっきりっていうのは、まあ、小杉さんにもよく言ってるようにね、お稽古で言ってるように非常に意識してるとこなんですけど、それが多分自分のその不調と相まって、自分が思ってるよりも少しこう1文字目が潰れちゃってんなっていうのを感じて、いやこれじゃあこのままじゃちょっといかんなと、まあ面装束つけて引き回しもついて能楽堂でね、お客さんも入ってっていうふうになったらちょっとこれは厳しいなと思って、少し歌いの特に冒頭の歌いの歌いっぷりは少しね、自分の中でも練り直して、まあ、そんな中で、まあ、それこそ吉輝君がね、最初の解説で言ってくれた、今小杉さんもおっしゃいました、そのエピソードがね、二十歳ぐらいの時だったか、デッセン会のね、浅井文義さんの拝見して、まあ、その静寂になった中で引き回しの中から聞こえてきたね、浅井さんのその昔は李さんの春の園に行って、もう一句目で圧倒されてね、すげえなと思って、で、まあ、ほどなく引き回しが降りた時のね、美しさと、もうこれはだからこのクオリティで、ね、いつかさせていただく時には絶対このクオリティでやりたいなと思ってたわけなんですけどね。
居住まい佇まいの美しさみたいなものは本当客席まで伝わってくる。
ありがとうございます。まあ、テイカーとね、もう一つ「お原五行」っていう曲と3曲で「三婦人」とかね「三貴婦人」って、まあ、言われてるわけなんですけども、まあそういう面では高貴な女性の、ね、品格というかね、まあ、定価よりも徹底した美っていうのをね、多分追求してる演目だと思うので、まあなんかね、そこの辺はやっぱり、まあ、普通は大体陽気日のは先に勤めるんでしょうけども、やっぱりまあ定価もさせていただいて、ね、その中での陽気日っていうところは大きかったかもしれないですね。
また4の回は年に一度やっぱ先生の推しての舞台っていうのもちょっと今年終わってしまってすごく悲しいんですけど、また文の会のご案内もまた引き続きさせていただこうと思うので、はいはい、先生の舞台のちょっとこれからの予告と振り返りは引き続き楽しみにしてますので、
そうですね、
はい、また、はい、本日はですね、6月23日4の会陽気日について先生からお言葉いただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。